空に浮かんだ月の膝に怪しく光る
宮崎ゆいのナイトウィウィザード。皆さんこんにちは、ナイトウィザードジアニメーション司法エリス役の宮崎ういです。この番組はアニメナイトウィザードをもっともっと楽しんでもらうために、宮崎ういがお送りする萌え系と思わせて萌え系な番組です。はい、いやーもういよいよスタートしました、ナイトウィザードジアニメーション。皆さん見てくださいましたか？どうでしたか？あのオープニングがすごいかっこよかったですよね。オープニングっていうか、あのアニメがスタートするオープニングの手前、オープニング曲の手前のシーンが映画のようで、あのナレーションがすごいかっこいいナレーションが入ってて、私たちも見ていてこうゾワゾワっとしました。うん、それぐらいなんか迫力があってすごい面白い番組になるんではないかと思います。これからもね、戦うシーンがいっぱい出てくるので皆さん楽しみに見ていてください。そしておじさまは誰なのか、ぜひチェックしてね。というわけで今回もですね、菊池武先生が来てくださっています。さあすごい、なんかまたゲームができるのかななんて期待しながら楽しみですね。それでは行ってみましょう。おじさま、今週もナイトウィウィザード始まります。宮崎ういニューシングルは奥井雅美作詞作曲のハードなナンバー。テレビアニメナイトウィザードジアニメーション、オープニング主題歌紅。 5PB より11月21日発売。改めまして宮崎ういです。さてここでふつおたを紹介していきますよ。ペンネームまーさんからいただきました、ありがとうございます。ういさん、伊福部さん、こんにちは。こんにちは。新番組開始おめでとうございます。この度ういさんがヒロインを演じられるナイトウィザード、そしてこのラジオの内容紹介も萌え萌えな萌え系と見せかけて熱い萌え系ということですが、ういさんが最近萌えたと感じたことや今熱中されていることって何かありましたら教えてください。これからも面白い放送楽しみにしていますね。できれば X ライブ DVD とアロマテレピー以外のも聞きたいな、ということなんですけど、ありがとう。今私がハマっているものはつけ麺です。うん、あのね、すごい大正軒ってあるでしょ、あそこでもう解散したんですけど、その解散された舞台たちが新しいお店を作ってるんですよ。そのお店の一つで、あのね、もう30分待ちとかが当たり前のところで、私もねすごい並んでるんですよ。おじさんばかりいるってことから恥ずかしいんだけど、でもみんなでこうカウンターを囲んで食べると、なんか、なんだろう、すごい、みんな大変なんだなっていうか、おじさんたち大変だなっていうのを感じたりとかして、すごいね、大好きなんです。その空間とかも癒されるし、つけ麺めちゃめちゃ美味しい。なんか私、お魚の匂いが好きなのかもね。あのね、私がね、あの一番美味しいって言われてるつけ麺屋さんを紹介してもらったんですよ、事務所の人に。で、行ったんだけど、飼育小屋の匂いがすごいして、わかる？なんかお魚の匂いなんだけど、なんか、ちょっと間違えると飼育小屋みたいな匂いがするんだって。だから、ね、なんか苦手な人は苦手かもしれないけど、だんだんそれが癖になっていくの。うん。私がすごいガソリンスタンドの匂いが好きなのね。ガソリンの匂いが。なんか、そういうようなもので、ハマっていく味なので、いけないの？じゃあ、ハマっていく味なので、ぜひみんなも、つけ麺、美味しいとこだったら教えてください。行きたいなと思います。さて、もう一つ行ってみたいと思います。どうしようかな？これにします。ラジオネーム、ラジオネーム、高坊さんからいただきました。宮崎さん、ゆかさん、ういういす。ラジオ第1回とても面白かったです。このラジオを聞いて、ナイトウィザードがすごく楽しみになりました。番組での宮崎さんの活躍を期待しています。初心に帰ってみました。もうなんかね、宮崎いっぱい選んだんだけどね。でもありがとう。紹介したかったの。名前を言ってみたかったの。じゃあどうしよっかな。普通もっと先に選んどくんだけどね。 ウィザードネーム完成のまきさんからいただきました。ありがとう。ういちゃん、ウィウィザード、
お、
ウィウィザードいいじゃないねえ。まだ夏まだ残暑厳しいですね。
うん、厳しいね。
十五夜を迎える頃は過ごしやすくなっているといいですね。今年の十五夜は9月25日ですね。ういちゃんはお月見をされますか？私は十五夜に月見団子、いやいや月見を行いたいと思っています。ういちゃんは今年の秋は何かやってみたいことってありますでしょうか？秋のエンジョイの仕方など教えてくれると嬉しく思います。ではこれからも応援してまいしょってことですか。へえ、そうなんだよね。そうだよ、お月見ですよ。お月見ってさ、サザエさんとかだとさ、こうススキを立ててお餅を積んで食べるでしょ。でも一回もそんなことしたことがないです。やってみたいよね。みんなしないよね。でも月見なんてね。でも私はちょっとすごい最近は現場とかでも月見のことを考えて、皆さんがお団子をプレゼントしてくださることが多くて、今日の現場でもお団子用意してもらったんですけど、うん、なんか実際お庭のね、なんていうの、サザエさんみたいな縁角っていうの、なんていうの、縁屋、なんていうの、縁側だ、縁側みたいなねところでね、風情をこう楽しみながら、お月様を見ながらやってみたい。なんかさ、こういうのってお父さんと一緒にやったら喜ぶんじゃない？成人した娘とお父さんでね、お酒なんか飲んだら喜びそうだね。うん、いいんじゃないですか。皆さんやってみてください。で、今年私はやってみたいこと、そうだね、やってみたいことか。結構やりたいことやったからな。強いて言うならば、すごいガンガン踊れるようになりたい、うん、です。最近もう言ったんですけど、紅の振り付けがすごく激しいっていうのを言ったんですけど、ダンサーさんに負けないくらいかっこよくキレがある踊りが踊れるようになって、ぜひね、ライブをやりたいなって思ってますよ。うん、そしたら皆さん来てくださいね。という感じかな。というわけで、普通のお便りじゃんじゃん送ってきてくださいね。待っています。宮崎ういのナイトウィウィザード、さてここで今週も来てくれました。私にナイトウィザードのことを教えてくださる素敵なゲストの方です。ナイトウィザード原作者の菊池武さんです。
はい、菊武でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。菊武先生とお呼びしていいですか？
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
その方がなんかフレンドリーでいい感じです。
あ、そうですよね、はい。菊池さんはですね、
なんで笑うんですかそこで
いきなり戻っちゃったと思うんで。菊武先生はですね、前回も来てくださいましたけどもね、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてここで菊池さんにね、せっかくいらっしゃるので、またアニメのお話を、
もうぜひとも何でも
させていただきたいと思います。はい、ついに1話が始まりましたね。
あ、もう本当おめでとうございます。
ありがとうございました。
ありがとう、おめでとう、君みたいな感じで。
おめでとうございます、はい、1話どうでしたか？
前回とかにちょっと喋ったんですけど、はい、やっぱ感動しますね。
そうですよね。
キャラクターたちが動いてるっていうのは、
うんうんうん、
あと今回は監督さんとかが、舞台が一番最初ベースが秋葉じゃないですか、はい、監督さんとかが、うん、よし、秋葉の風景を再現するんだっつって取材に来て、写真を一日中撮って風景とか再現してるんですよ。
なんかすごくリアルで、実際にエリスちゃんが住んでいるマンションもあるんですよね。
ベースになる元になったマンションがありまして、うん、
え
なんていいとこに住んでるんだと思いました。
オクションですよ。
でなんか本当にあそこはそういうなんか高いマンションだよっていう風な話も知ってるし、
はい、
そこにああいう、うん、そういう部屋があるよってことしてるんだけども、うん、絵になると、うん、本当に美術背景見せてもらった瞬間に広っとか思ったんだよ、
うん、広かったですね。
何エリス一人でこんなとこ住んでるんだと
でなんで一人で住んでるかっていうのもすごく謎だったりとか。
謎なんですよね。
しますよね。
やっぱおじさまがね、
うん、足長おじさんがいきなりおじさまの語りからスタートして、どういうことなんだっていう風に思うと思うんですが、
はい、
誰っていうのも分かってないですからね。
それも後半の伏線とかに繋がっていきますんで、うん、
なるほど。 しかもどうやらなんか2月に転校してきたらしいでしょ。
そうですね、2月の末からが舞台になりますからね、
うん、
なんでこんな時期に転校してきたのかとか含めてそこら辺に謎が絡んで、もう1話にもいろんな伏線というか、うん、いろんなの設定とかも放り込んであって、うん、それがどういう風に繋がっていくのか、
そうですね、
楽しみですよ。
すごく個人的に2話が楽しみで、
はい、
あの見てる方もエリスのような気持ちだと思うんですよ。ナイトウィザード、ウィザードって何っていう。
あ、そうですね、
うん、2話でちょっとずつ明かされていったりするので。
そうですね、
うん、
まあ、2話の冒頭でいきなりね、小栗さんじゃないか、間違えた、アンジョット様からね、いろんなこと言われて、
うん、
あの時のリアクションは本当に素で、うん、あ、宮崎さんと会ってるかもしれないエリスってキャラターって思いました。
あ、ありがとうございます。なんか本当にそういう気持ちでした、
はい、
なんか皆さんもゲームやられてて、プレイされてるキャスの方だったんで、
そうですね、
すごい私も転校生みたいな気持ちで、
そうですね、
現場に入ったんで、
そか、うん、オリジナルキャラクターはエリスだけですもんね。
そうですね、
最初、
うん、
まあ、それが今までの既存のキャラクターと絡み合って、
はい、
どんな物語を紡いでいくのか。
そうですよね、
まあ、後半のシナリオとかもまだご存知じゃないですよね、
うん、私は知らないようにしているんですが。
あ、なるほどなるほど、
うん、
まあ、いろいろありますんで、
ね、
楽しみ。
でも大どんでん返しがあるようなことを聞いています。
何の話でしょう。
あれ、
知らないな。
あれで、わかんないですよね。
はい、わかりません
ね。うん、というわけで、第2話が楽しみ。そしてまだまだいろんな展開が起こるので、何が起こるかわからないナイトウィザードになっています。
はい、
ぜひぜひこれからもナイトウィザード見ていてくださいね。さて、ここでリスナーさんの皆さんから菊竹先生に聞きたいナイトウィザードについて質問がたくさん届いているので、
はい、
一緒に回答していただけれた。
もちろんです。なんで笑うんですか。そこで、
いや、でも拙いなと思ってごめんなさい。
いえいえ、とんでございません。
じゃあ行きますよ。ラジオネーム、夜間使いのリュートさんからいただきました。
はい。
宮崎ういさん、ウイス。第2回も様々な意味で楽しませていただきました。早速ですが、アニメ版ナイトウィザード開始とほぼ同時期に、ナイトウィザードに、とあることが起こるのですが、ご存知ですか？答えてみてください。
あれですよね。
あれ？
あれですよ。
お？ナイトウィザードにとあることが起こる。何ですか？ゲリラライブとか？
いや。
郷ひろみ割りに。
なんで郷ひろみ？
あ、何なんですか？私まだわかんないんですけど。はい、
ナイトウィザードのアニメーションの方が10月の2日から、放送開始になるんですけど、
はいはい、
その前日、10月の1日に、
はい、
ナイトウィザードのテーブルトーク RPG のルールブックの新版が出るんですよ。うん、
あー、すごーい！
もう、いいですよ。
うわ、楽しみです、それは。
ええー、
どんな内容なんですか？
基本的には、前作、うん、
はい、
まあ、5年前に出た、ルール、ナイトウィザードのルールを整理して、うんうん、まあ、面白さそのままに最新の技術を導入して、より遊びやすくなったっていうゲームで。
もう発売中なんですね。あ、というわけで、2通目のお便りを読んでいきたいと思います。ラジオネーム、これ、昨夜さんかな？昨夜さんからいただきました。ありがとうございます。ナイトウィザード開始おめでとうございます。第1回目の放送を聞かせていただいたのですが、さすがにお二人ともテーブルトーク RPG に関しての知識があまりないようですね。これは伊福部さんと私のことですね。これからナイトウィザードに関わっていく上で、これは忌まわしき事態です。なので、これから少しでもお二人に RPG、そしてナイトウィザードについてを知ってもらえるよういっぱい投稿していきたいと思います。ういさんはテーブルトーク RPG のナイトウィザードをやる気満々のようで何よりなのですが、いきなりゲームマスターをやるのはあまりおすすめしません。
なんだって
なぜなら、ゲームマスターはシナリオを考えたり敵の設定を考えたりと、ナイトウィザードの知識をある程度認知していないといけないからです。私も2回ほど他のテーブルトーク RPG で、ゲームマスターを勤めたことがあるの、務めたことがあるのですが、なかなか難しかったです。なので、まずはキャラクターを作って、プレイヤーとしてやってみるのがいいと思いますよ。それではこれからのナイトウィーウィザード、アニメのナイトウィーウィザード、ジアニメーションに期待しています。というお便りです。
はい。
はい、
でも、難しいって言うんですけど、
はい、
まず概念自体は前回の感じで分かりましたよね。
うん、そうですよね。
簡単に言えば、ああいう会話で基本的に進んでいくんですよ。
うん。
だから、一回コツを掴んじゃうと、
はい、
全然問題なくいけると思うんですよ。
そうですね。どんどん突っ込んでっていいんです
も
んね。
もうどんどん突っ込んでほしいんですよ。
ね。
で、実際に難しいって言いますけど、
は
い、大丈夫。この先に、 初めてナイトウィザード触れる人でも、はい、一発で簡単にゲームマスターが出るように、いいルールとか、追加のルールとか含めて、もう作っていって、お渡ししますんで、ぜひともゲームマスターやってください。
そうですね。教科書みたいな感じですね。
いえいえ、教科書なんて堅苦しいもんじゃなくて、もう遊ぶ感覚で。
いいですね、そのノリは。
ええ。
うん。
やっぱ声優さんがね、ゲームマスターしてくださると、はい、やっぱプレイヤーとしてはすごい楽しみなんで。
あ、そうですか。はい、
もう、期待しております、う
ん。あ、私もすごく楽しみにしています。うん。今ちょっとやってみますかっていう。
はい。
やってみますか。
じゃあゲームマスターやってみますか。
ゲームマスター難しそうですね。わかりました。
じゃあ前回みたいに牢屋から始めましょうか。
牢屋から。わかりました。じゃあ転がしますよ。
いや、転がすの早いですか。
いやいやいや。
いやいやいや。
頑張っちゃった。
まず、最初はゲームマスターが、今あなたはこういう状況にありますよ。
いきます、
はい。
あなたは一人ぼっちで牢獄に入っています。
はい。
すると、
すると
何やら、
何や
風の音が聞こえてきました。何やらポスターが貼ってあります。
ポスター？牢屋に？
はい。
画期的な牢屋ですね。はい、はい、
それは、
その、じゃあポスターを見ます。
ポスターの奥の方から風の音が聞こえてくるようです。
なるほど。じゃあそのポスターをペリペリペリと剥がしてみると、
はい、
奥はどうなってます？
ネズミが出てきました。
ちょっと待ってください。その展開で言ったら、そこに抜け穴がありましたって話じゃないですか。ネズミが出てくるんですか、そこで。
どうしますか。
じゃあネズミに向かってハローと声かけますけど。
じゃあネズミが人間の言葉を喋り始めましたよ。
ファンタジーなネズミですね。はい。
君は一人なのかい？
一人です。
独身なのかい？
はい。当年とって運差になるんですけども、独身です。
そうなんだ。君、こっちの方に抜け穴があるから抜けちゃえばいいじゃんって言われました。
ナイスアイデアですけど、その穴ってどんぐらいのサイズなんでしょう？人通れますか？
3センチです。
3センチ3センチそれは、じゃあネズミに向かって言います。ネズミさん、これはちょっとね、私が入るにはちょっと穴が小さいような感じがするんですけども。
あ、それはここにあるヘアピンで掘ればいいじゃない。
ヘアピン、
はい、
その壁っていうのは石ですよね。
石ですね。
掘れるんですか？
大丈夫。
ネズミがなんか根性論喋ってますけど。じゃあネズミさん、
はい、
ちょっと壁をカリカリやりますけど、崩れます？
5年かかるよ。
ですね、実は私、無実の罪で牢獄に囚われてるんですけども、5年経ったら多分この世にはもういないんじゃないかなと思いますけど。
じゃあどうしようかな。じゃあ、あれ、牢獄の外に綺麗なお姉さんがいますよ。
いや、なんでこんなとこにいるんでしょうね。とりあえず興味深く目に牢屋の鉄格子の向こうから見てみます。どんな人ですか？
バニーガールさんがやってきました。
なんでバニーガールがこんなとこにいるんだろうな。不思議な光景、つうか不思議とシュールな光景ですね。
だって、私はバニーガールなんだけど。囚人さん元気？
いや、あんまり普通はあんまり元気じゃないですね。
私は潤いを潤すためにやってきた。
潤いを潤す。
こんなね、廃れたとこにいちゃかわいそうだから、はい、少しは目の保養になるかなと思ってやってきました。
ちょっと、あなたはですね、私を助ける気は全くないってことですよね、それ。
そうですよ。私は自分を見てもらうためにやってきたんです。
牢屋に、
はい、
牢獄に、
はい、
帰れ。
そして、バニーガールさんは悲しげに帰ってしま
った。ちょっと、本当に助けないんですか？
はい。そこにネズミがいました。
あ、またネズミかい。ネズミさん。なんかこの牢屋にはなかなか不思議な物体じゃないや、女性が現れてですね、なんか自分を見せて帰ってきましたけど、あれは何なんでしょう？
あれは幻想だよ。
幻想？
頭が疲れちゃったのかい？
いや、しかも俺が勝手に幻想を見てたんですか？
はい、そうだよ。
何の陰謀ですか、これは。
陰謀じゃないさ。君はね、もう90年もここにいるんだよ。
それいい話ですね。なんか牢屋の中でずっと閉じ込められて、その夢の世界に逃げてしまった、
はい、
老人の話ですか？
そうです。
いい話ですね。
いい話。
ただ脱出できないんですけど。
あ、そこでネズミは、
またネズミですか？
はい、ネズミはこう言いました。このサイコロを振ってみなよ。このサイコロで、
はい、
このサイコロで1が出たら君は脱出できるよ。
どんなネズミマジックですか、それは。振ればいいんですか？
はい。コロン。 2
ですね。
残念だったね。君はまだこれから先永遠とここにいてもらうことになるけど、
あの90年ももうすでにいるんですけど。
僕はもうサイコロ振ったんで、僕はもういなくていいね。じゃあお元気で。
ですねー。ちょっと待って、ちょっと待って、お元気じゃないですか、バッドエンドじゃないですか、めちゃくちゃそれ。
カット。こういうことですか。
あのね、はい、あの基本的にはこういうことなんですけど、なんかすごいいたぶられた気がするんですが、なんだねこの俺は。
すいませんでした。
あ、前回の時は、はい、あの宮崎さんを脱出させるために、はい、いろいろなんかあのやったんですけど、はい、あのネズミも美女も、はい、なんか全然脱出させる気なかったでしょ。
そうですね。今回夢落ちみたいな感じに。
あ、老人の夢で。
はい。
はあ、うん。あの今度、はい、一緒にやりましょう。
やりましょう。
遊ぶ時に目に物見せてくれます。
お、逆襲ですね。
はい。
楽しみです。あ、なんか楽しいですね。
楽しいでしょ。基本ラインはね、うん、あのなんかどっかいろんなもんが間違った気がするんですけど、そういう方向で合ってるんですよ。
あ、そうですか。
で、そういう風にお互い笑って僕たち突っ込んだり、はい、うん、こうやって物語を進めていくってあの遊びなんで。
あ、なるほど。あ、楽しいですね。
はい。
ぜひぜひ一緒にやって私も本にしていただけたら。
ネズミと老人と美女の話ですか。
はい。
はい、ちょっとファンタジーな感じですね。
そうですね。ありがとうございました、はい、なんかすごいやっぱりやってみて楽しかったです。
いや本当にね、語りが流暢だし、はい、あのシチュエーションの発想とかも面白いんで。
あ、そうですか。
いけますよ。
あ、
もうよし。俺なんかはるかに超えたゲームマスターになりますよ。
そうですか。頑張って、なんかいい作品にねできたらいいですよね。
そうですね。
作っていって、
ね、いずれ宮崎さんの遊んだセッションをそのまま本にするっていう夢を、うんうん、ぜひ。
私もキャラクターがアニメ化なんかしたら嬉しいですよね。
ですよね。で、自分たちの作った物語、うん、自分たちが作ったキャラクターをいずれアニメにしようとかやってみたら、目標に。
目標に。宮崎も頑張って勉強していきます、これからも。
もう楽しみにしております、う
ん。楽しんで頑張ります。
はい。
というわけで、今回のゲストは、ナイトウィザード原作者の菊池武さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。宮崎ぬいの、ナイトウィウィザード。ナイトウィザードインフォメーション。このコーナーではナイトウィザードの最新情報などを紹介していっちゃいます。菊池さん、
はい、
よろしくお願いいたします、
はい、またお邪魔させていただきました。
お願いいたします。それではいきます。東京 MX テレビ、千葉テレビ、テレビ愛知を視聴できる皆さん、オンエアは見てもらいましたか。いよいよ、テレビ大阪は3日から、テレビ埼玉は6日から、キッズステーションは11月5日から放送開始ですよ。放送時間など詳しくは公式ホームページ nightwizard.jp でご確認ください。今回は第2話、下がる男、世界は狙われているのお話を少しだけ紹介しちゃいます。学校の伝説の木から七徳の宝玉を一つ、慈愛の玉を手に入れたけれど、キマイラに襲われたエリス、そこに現れたのはヒイラギレンジだった。ヒイラギはアンゼロットからエリスの保護を命じられてやってきたのだった。ヒイラギと共にキマイラを倒したエリスはアンゼロットの宮殿に連れて行かれ、自分がナイトウィザードの一人であり、さらに議会への道を開くために必要な7つの宝玉を見出す能力を持っていることを聞かされる。自分の運命を悟ったエリスはアンゼロットからの宝玉探しのお願いをあっさり承諾するのだった。そうしてアンゼロットのお願いで四六時中エリスの護衛をすることになったヒイラギレンジは、学校でも一緒にいられるようにとエリスと同じ1学年下の2年3組に編入されてしまうのだった。さらにエリスのマンションに居候させられることになるのだが、という感じですよ。で、2話の見どころなんですけれども、ですね、まあ1話でわからない点とかが2話では詳しく、
そうですね、随分と解説されることになります ね、
う
ん、
そうですね。
ウィザードとは何か、エミュレーターとは何か、
ね、
そしてヒイラギレンジとはこんなやつです、うん、みたいな話もわかりますからね。
そうですね。エリスも、エリスは一体何者なのかみたいなこともちょっとだけ、
そこの初めの部分が明かされて、うん、でもそれよりもですね、
はい、
やっぱりエリスって物食う姿が似合うなと。
そうですか、
はい、
でちょっと余談なんですけど、はい、長くなっていいですか。あれですよね、現場で毎回アンゼロートさんが紅茶を飲んでるシーンがアニメであるんですけど、はい、すね、スタッフさんがね、毎回 本当にそのアニメに出てきたお茶を皆さんに用意してくださって、
そうですね、あのシリーズ構成されてるあの藤崎さん、
そう藤崎さん
がですね、
毎回毎回あのなるだけこの合わせて紅茶を持っていこうってもう意気揚々と、
ねえすごい珍しいと思うんですよ現場で茶が出てくるなんて。
あそこのスタジオではなんかいつもなんかあの紅茶入れるそうですよ
ね、はい、おかげさまですごく現場が和んでいます茶
でそうですね、
うん、
で今日の紅茶は何ですかみたいに見れてますもんね。
そうですね、うん、というわけでもう一個お知らせがあるんですよ。携帯サイトアニパラではナイトウィザードジアニメーションの待ち受けを配信中です。10月からは魅力的なキャラクターたちの待ち受けが続々登場していきます。期間限定配信ですから皆さんチェックよろしくお願いしますね。ではでは菊池さん、
はい、
あの告知の方をお願いします。
はい、前回の放送でも言いましたけども、ナイトウィザードザセカンドエディションこちらの方が好評発売中になっております。
はい、
ぜひともあの皆様遊んでやってください。宮崎さんの方も一冊あのお送りしますんで、ゲームマスターよろしくお願いします。ネズミと美女とロイヤ以外でお願いしますね。
わかりました、はい、新作を考えます。
はい、お願いします。楽しみにしております。
はい、というわけで菊池さんどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ぜひいらしてくださいね。
はい、
うん、以上ナイトウィザードインフォメーションのコーナーでした。宮崎ウイニューシングルは奥井雅美作詞作曲のハードなナンバー。テレビアニメナイトウィザード ジ アニメーションオープニング主題歌紅。 5TV より11月21日発売。ナイトウィザードもそろそろおしまいのお時間です。宮崎ウイにアドリブで回避してもらいたいシチュエーションはテーブルトークマスターへの道まで、宮崎ウイに答えてほしい6のクイズは We Will Rock You まで、普通のお便りは普通歌のコーナーまで送ってください。メールの宛先はういうアットマークアニスタ .tv まで送ってきてください。あーなんかもうだんだん寒くなってきたんで、皆さん来たの想定しようよ。もう10月だよだって寒くなってきたと思うんで、風邪をひかないようにね、気温の差が激しいからねって思います。で今回すごいことに気づいたんだけど、伊福部さんが喋ってなくない？ちょっと宮崎一人で歩けるようになってきたねえ。この調子で頑張っていこうか。うん、でも聞いてる人は寂しいかもよ。たまにはちょいちょい来たらいいんじゃない？っていうか、そうだ来てるよ、大事ですから。あのさ、なんでかっていうと多分コーナーがないからなんですよ。今までやってきたビビルロッキューとか、RPGA の道じゃなくてテーブルトークマスターへの道、もうお休みしているんで、来週からはまた再開したいと思います。皆さんぜひぜひガンガンメールください。さっき菊竹さんがおっしゃってくださったような、あの物語を参考にしていただけると分かりやすいかなって思います。うん、というわけでね、ほんと喋んなくていいんですか？いいんだ。いいの？え、もう終わっちゃうの？寂しいね。なんかあんま喋ってない気がするな、今回。でもしょうがないね。じゃあみんな、ナイトウィザードも始まったことだし、楽しんでね。そして感想メールも待ってます。そして挨拶もね、待っているので、みんなで考えてください。それでは、お相手は宮崎ウイでした。バイバーイ。おじさま、次回もまた聞いてくださいね。